聖書朗読をいたします。マルコによる福音書の1章の35節から39節、教会備え付けの聖書ですと新約聖書の60ページになります。マルコによる福音書1章35節から39節。さて、イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスを追ってきて、彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ、近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。こうしてイエスはガリラヤ全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。今日のメッセージは、神様の思いは愛を伝えることです。それがタイトルです。神様の思いは愛を伝えること。今日いろんな事情で礼拝に集えない方がたくさんおられます。それでもここに来られたお一人お一人と礼拝できますこと、心から感謝をします。昨日釣りに行きました。諸田幸太郎さんがですね、道具など一式貸してくださいました。それで行くことができました。何年かぶりの釣りです。本当に何年かぶりですね。海釣りも、渓流釣りも私好きなんですけれども、今回川の釣りでした。その釣りに行くのに誘っていただいて、本当に楽しみで行きました。朝一の電車に乗るために4時前に起きました。そして準備をしました。家を出るときに水を持って行きたいと思ったんですね。でも適当なペットボトルがありませんでした。そこでまず街道に来て祈って、今日は水なしでもいいな、神様がきっと必要は満たしてくださる、そう思いながら出かけました。駅に着きまして、早めに着いたプラットホーム、まだ暗い感じで誰もいません。ですから私の祈りのリストを出して祈っていました。一人ずつこう祈っていきました。ほとんど人もいませんし、祈りに集中できました。本当に感謝でした。そして祈っていると、ホームに続く階段を誰かが降りてくる音がします。で、自分としては、あ、誰か来たんだなと思ってリストを見ながらそのまま祈っていました。すると、その方が近づいてきて、女性だったんですけども、話しかけてこられました。水入れませんか？そこで自動販売機にお金入れたら2本出ちゃった。私は1本でいいのでもう1本あげます。って言うんですね。びっくりしました。神様はこの女性を通して私に水をくれました。イエス・キリストのメッセージも同じようにして伝わっていきます。分け合う、そのことを通して伝わっていきます。この女性がクリスチャンだったかどうかは私は分かりませんが、でも確かに自分の持っているもの分けようと思われました。それは私は神様が与えてくださった思いだと信じて感謝をしています。イエス・キリストのメッセージも同じようにして広がっていく。隣の人と分け合いたい、分け合いたい、そのように思って広がっていくものだと信じます。イエス様はこのように言ってメッセージを始められました。マルコによる福音書の1章の14節から15節のところ。1ページ戻るだけですので、どうぞご覧になってください。マルコによる福音書の1章の14節から15節。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、 神の福音を述べ伝えて、述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。時は満ち、もう時は来た。神の国は近づいている。まだ来ているわけじゃありません。神の国は近づいている。悔い改めて福音を信じなさい。方向転換をして神様の嬉しいメッセージを信じなさいとイエス様は言われました。とてものんびりしたメッセージです。のんびりした。神の国は近づいた。今申し上げたように来たと言い切っているわけではないです。近づいた。だから方向転換して福音を信じなさい。のんびりのんびり、じっくり時が進んでいきます。神様は、イエス様は、人が心を方向転換しながら神様と一緒にゆっくり、しかし着実に神の国を広げていかれることを進めました。福音というのは嬉しい話。イエス様は言葉と行動で嬉しい話を伝えてくれました。まず一番最初にされたのは、知識のないただの漁師、そう思われていた人たちを弟子にします。呼ばれた本人たちも、え、俺たちが神様のことを伝えるの？という思いだったと思います。宗教指導者たちからすれば、え、あいつらが、あんなやつがと思うような人たちでした。そういう人たちを弟子にします。そしてイエス様は街道で神様のメッセージを伝えました。今日の少子の言葉です。週報をご覧になってください。もう一度ゆっくり読みたいと思います。週報に少子が印刷されています。イエス様が読まれた箇所、街道で読まれた箇所はここです。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。もう一度今のところ読みます。貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。イエス様はこの箇所を読まれました。街道で読み、そしておっしゃいました。この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現した。実現した。この少子の言葉、本当に慰めに満ちています。貧しい者に良い知らせが告げ知らせられます。心の傷ついた者が癒されます。囚人が解放されます。主の恵みの年、悲しむ者たちに頭の飾りが贈られ、悲しみの代わりに喜びが与えられます。憂いの心に賛美が与えられる。そのようなことが今この時起こった。この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にした時実現した。そうイエス様はおっしゃいました。 その街道に悪霊に疲れて苦しんでいる人がいました。周りの人からは困ったやつと思われていた人です。荒れたり、わがままの行動をとったり、ひょっとすると周りの人が理解できないような言動をとったかもしれません。あなたの周りにはそういう方おられますか？あなた自身がそうではないでしょうか？私はその一人でした。イエス様はその人から悪霊を追い出してしまいました。本当に囚われ人が自由にされてしまいました。次にイエス様は弟子のペテロの家に行きます。そこには熱病で苦しんでいるペテロの妻のお母さんがいました。彼女を癒してしまわれました。ペテロの姑さんは病気から解放されました。それを見聞きした人たちが自分の身近にいる病人や悪霊に疲れた取り憑かれた人たちをみんなイエス様のところに連れてきます。イエス様はその人たちを癒し悪霊を追い出してしまわれました。みんなびっくりするやら嬉しいやら、イエス様の噂はあっという間に広がります。みんなイエス様のところに行った。素晴らしい、いい話は聞けるし、病気も治る、悪霊も出ていく。そんなある朝、まだ暗いうちです。イエス様は起きて、一人で人里離れたところへ行かれました。朝3時か4時ごろ、周りの誰も起きていない時間、また自分の周りの弟子たちを起こさないように気をつけながら、一人でそっと起きて、そっと外に出て行かれました。まだ暗い通りを抜けて、一人、寂しいところに出て行かれました。祈るためです。祈るため。一方で、しばらくすると弟子たちは目が覚めます。そして気づきました。あれ、イエス様はいない。どこ行ったんだろう。探し回りますけど、いません。一体どこに行かれたのだろう。見つかりません。そうこうしているうちに、イエス様にまた癒してほしい人たちがやってきます。でもイエス様がいないので、みんなイエス様を探します。どこにもいない。そこでペテロたちは、じゃあ俺たち遠くまで行ってみる。そう言って遠くの方まで探しに行きます。こんなとこまで来たんだろうか、こんなところにおられるんだろうか。そして町を離れた寂しいところに来たとき、祈っているイエス様を見つけました。ペテロたちはイエス様のところに行って言いました。ここにいたんですか。みんなで探してたんですよ。みんなあなたに会いたがってます。さあ帰りましょう。するとイエス様は言われました。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのだから。みんなはいてほしかったと思います。イエス様に、イエス様自身もそこに居続けることはできたでしょう。嬉しい話を聞かせ、病気になったり悪霊に疲れたりした人がいれば解放してあげる。そんなイエス様と一緒にみんなは嬉しい時を過ごせたと思います。イエス様や弟子たちを献金などで周りの人も支えたことでしょう。でもイエス様は出て行かれました。みんなを置いて出て行くんです。で、出て行きました。他の町や村に神様のメッセージを伝えるために。イエス様は祈られました。一人寂しいところで。神様からのメッセージをしっかり確認するために。祈りの中でどんなことがイエス様の心に あったんでしょう。一つの写真、ちょっと見えにくいかもしれませんけれども、お見せします。見えるでしょうか。これが、この写真を、見えるでしょうか。私の Facebook で見ていただけると、リンクの中にこの写真のある、Facebook にこの写真を上げておられる方がいます。中東のイラクの状況です。イスラム国っていうのが今イラクを支配しようとしています。一部そこで現実に起こっていることです。見にくいかも分かりませんが、セーターのようなものを着て帽子をかぶった子供が上を見上げています。そして大人が三方から機関銃を向けています。後で見ていただくと、私のフェイスブックで見ていただくとカラーで見れますけれども、そのリンクをたどっていただくと本当につらい状況がこの写真にあります。中東にいる宣教師から手紙が届いています。それも公開されていましたのでそれを読みます。現在報道されているように、中東、特にイラク北部ではイスラム国によるクリスチャンたちに対する迫害と虐殺が行われています。それは言語に尽くせない残忍なもので、すでにその虐殺現場の写真がネットなどに流れ出しています。その多くが無抵抗な子どもたちや女性たちに向けられています。次の文章はその現地で仕えている韓国人宣教師からの手紙の一部です。心を合わせ、神の家族の同胞たちのために祈りましょう。イスラム国の攻撃を受けている地域の宣教師たちは、今、祈りを注いでほしいと懇願しています。今日、その宣教師たちがいる地域をイスラム国が占領しました。ある宣教師が言うには、イスラム国は非常に体系的で計画的に家々を訪問し、子供たちにイエス様を否定するように強要すると言います。しかし今まで一人の子供もイエス様を否定することはありませんでした。それで子供たちは皆殺されましたが、両親たちは生かされました。国連はその場所からすでに撤収し、宣教師だけがそこに残っています。彼らはそこにいるクリスチャンの家族のために残ることを決めました。それによって死を招くことになったとしてもです。現地のクリスチャンたちは非常に恐れており、自分たちの子供たちが殉教したのを見た親たちのためのケアをどのように始めるべきかをさえ分からずにいます。しかし友人の宣教師たちは、神様がこの時にここで彼らの命を取られた理由があると信じて言いました。彼らはそのようなあまりに危険な状況でも、その殉教にふさわしく生きることができるように勇気が与えられるよう祈ってほしいと言っています。その殺された子供たちのように神様が召されたならば、自分たちも殉教に預かることができるように、勇敢な親たちは子供たちが殉教を選べるように子供たちのうちに強固な信仰を植え付けました。子供を失った悲しみにあっても希望を持って忍耐できるよう祈りで彼らを包み込んでください。これがその宣教師の手紙です。勇敢な親たちは子供たちが殉教を選べるように子供たちのうちに強固な信仰を植え付けました。ありえないですね。私は決してアーメンとは言えません。 子供たちが犠牲になる、その子供たちに銃が向けられる状況、これは許せることではないと思います。でもちょっと前まで振り返れば、私自身がこうやって見上げる子供を殴る蹴るしていました。妻が横で泣いているのに、私はそれが分からなかったです。ですからこの加害者たちもきっと私と同じように痛みが分からないんだと思います。どこかで彼らも昔上げた叫びがあった、叫び声を上げた時があった。でも誰も聞いてくれなかった。周りの親が、力を持っている人たちが聞いてくれなかった。そのうちに自分たちの自由を表す方法として、これしかない、そう思い込んでいるのではないかと思います。そこにイエス様が来られておっしゃるんです。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。私たちは愛を持って出ていくように招かれています。イエス様自身もちょっと外に行けば、悲しみの中でどうする希望も見出せない人たちの中に出て行かれました。私たちの周りには希望なく見上げる、ただ見上げる子どもたちがたくさんいます。大人たちもいます。そこに主は出ていくようにと私たちに招きを与えてくださっていると信じます。神様の思いは愛を伝えること。神がきっとすべての人を変えてくださると信じます。お祈りをします。命の作り主なる神様、どうぞ私たちの世の中を憐れんでください。私たちの社会を憐れんでください。私たちをどうぞ助けてください。私自身がそうでしたが、小さな子供が希望なく自分がいじめられたり傷つけられることを恐れながらただ見上げる、その視線が私には愛ましかった。だから平気で傷つけてしまいました。今状況はそれぞれ異なるでしょうけれども、子どもたちのあげる悲鳴が聞こえても聞こえないするふりをする大人がたくさんいます。主よ、下手をすれば私たちはその命を取ってしまいます。そしてまた私たちの心が冷たくなります。神様、憐れんでください。どうぞイエス様、あなたが言われたように、イエス様おっしゃいました。子供たちを抱えて言われました。誰でもこの子のようにならなければ神の国に入ることはできない。私たち大人はいつの間にか子供の心を失っています。どうぞ助けてください。泣き叫ぶ親たちが、また子供たちが世界中にいます。主よ、聖書に書いてあります。神様が私たちのところに来て溢れた涙を拭ってくださると。主よ、拭ってください、癒してください。私たちが愚かさによって取ってしまった命、すぐにイエス様が抱き留めてくださっていると信じて心から感謝をします。主よ、私たちのうちには優しさがあります。愛する、愛したいという思いがあります。どうぞこの思い、小さなからし種の粒のような思いを大きく大きく育ててくださいますように。ここにおられるお一人お一人からあなたが豊かに豊かに育ててください。そしてゆったりとした長い 神様との歩みを忍耐を持って希望を持って歩み続けられるよう導いてください。主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。